はずきなだ、乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、はるきなです。この番組は役者をやっている私はるきなが、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。はい、9月1日放送分です。よろしくお願いします。8月までが本当に暑かったですね。いや、9月もまだ暑いのかな。なんかね、季節が少しずつずれてるっていうのを考えると、9月もまだまだ暑いんじゃないか、またはもしかしたらもっともっと気温が上がっていくんじゃないかなんて、ちょっとね、不安に思っているはるきなです。皆さん体調には気をつけて9月も楽しんでいきましょう。では番組からのお知らせです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。はい、暑さに負けず、はたまたもっと暑くなるのか、それとも涼しくなるのかは分かりませんが、9月も楽しんでいきましょう。みんな一緒に乗ってきな。この番組はインディアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
あっちこっちどっち、あっちこっちどっち。このコーナーは私はるきなが個人的に気になっていること、世間やとある界隈で話題になっていることの中から、リスナーの皆様にも事前に2つの選択肢からアンケートを取り、はるきなだ乗ってきなではどっちになるのかという答えを出していく、リスナー参加型のコーナーです。今回のお題はこちらです。焼いた果物ありなしです。最近私の周りでそんな話が出まして、あの酢豚とかに入ってるパイナップルや焼きリンゴ、あれってありかなしかっていうのをすごいね、話になったんですよ。で、それがなぜか一箇所ではなくて三箇所ぐらい、全然一緒にいる人違うんですけど、三箇所ぐらいで話題になり、じゃあこのはるきなだ乗ってきなのリスナーさんは一体ありなのかなしなのか、アンケートを取ってみようと思い、今回はね、この果物、焼いた果物はありかなしかのアンケートでした。ねえ、酢豚のパイン、給食にね、小学生の頃出た給食とかね、あれやだなとかね、焼きリンゴってか、そもそもフルーツって生がいいんじゃないかみたいなね、そういういろんな意見がね、あるかないか、ちょっと楽しみだなと思いますが、まず私はるきなの焼いた果物ありなしはあっちこっちどっち、ありです。これね、小さな頃は正直なしだったんですよ。あのさっきも言った通り、給食のね、酢豚で、なんで焼いたパイン入ってんのとか、あの焼いてる、まあ、ね、焼いてる焼いてないに関わらず、 たまにハンバーグとかの付け合わせでパイナップルがさ出てくることがあったので、焼きパインの時もあれば、まあ生のパインがねそのまま横にちょんちょんって乗ってることもあったんだけど、焼いてなくてもハンバーグの横のパインはなしだろうとかね勝手に思ってたんですが、大人になってから食べた酢豚で炒められたパイン全然大丈夫だったの。別にね何が変わったわけじゃなくて、しかもなんかねありなしじゃなくて美味しいとさえ思ったんだよねその時。それからなんか焼いた果物全然大丈夫になりました。まあでもよくよく考えたら、小学生の時この酢豚に限ってっていうかパイナップルに限ってはちょっと焼いたのやだなとか、それ以外のね果物とかも焼いてるの、焼きみかんとかね子供の頃出されましたね。風邪ひいた時とかね冬に出されてこんな美味しくないよって思ってたんだけど、唯一よくよく考えたら焼きリンゴは好きだったなとか、いろいろ考えた結果、まあ大人になった今は好きなので焼いた果物私はありです。ちなみにディレクターさんどうですか、焼いた果物ありですかなしですか。なし、ありありありだそうです。ここ二人はじゃあありになりました。リスナーさんはどうなのでしょうか。私の予想はなしが多いんじゃないかなと思っているのですが、先ほどね結果が出ました。焼いた果物ありなし、リスナーさんはあっちこっちどっち。ありが 73% なしが 27% でありです。意外でした、ありだと思ってね、ちょっと私驚いちゃった。いや案外ね世論ではなしが多いんじゃないかなって思ってたんですけど、まあ、こんなねいろいろ意見をいただいてるんでご紹介していきます。まず一つ目、酢豚のパインはありだと思いまする。酸味がまろやかになり味わい深くなるでございます。あ、私と一緒ですかね。この方はね小さい頃からでも酢豚大丈夫だったのでしょうか。ちょっと気になるところですが、やっぱね焼いた果物で一番パッと浮かぶのは酢豚なのかもしれないですね。その他にもねいろいろあり側の意見がね多く寄せられておりますのでご紹介しましょう。酢豚にパインはこちらでは普通に食べてますからっていう意見もあります。こちらはね関西の方なんですけど、もしかしたら関西地方は普通なのかもしれないですね。ちょっとね地方によっても偏りがあるのかもしれないです。こんな意見もいただいております。焼いた果物今はあり、あ、私と一緒だ。子供の頃酢豚にパイナップルが入っているのが許せなかった。今では味に深みが出ていることに気づいて大好きになる。おー一緒ですね。もう一つは焼きリンゴ、絶対にないと思っていた。彼女とスキーに行った時食べさせてもらい、なんと美味しいデザートかと驚く。食べず嫌いやったのという意見をいただいております。あら、パインとかリンゴよりも甘くて優しいエピソードが来ましたね。リンゴもねすごい、あの思えばさアップルパイとかって焼いてるじゃない。リンゴもそう思えば確かに焼いた果物でパインばっかり思ってたんだけど、あリンゴは美味しいよなって思いましたね。今でもね結構食べます、焼きリンゴ。こんな意見もいただいております。そんなね焼きリンゴへのコメントです。焼きリンゴ大好き、かわいい。美味しいですよね。めんどくさい時はレンチンリンゴだけど、私レンチンでリンゴやったことないかも。でも結構柔らかくなりますよね。確かに確かに。バナナをトースターで焼いて、オリーブオイルかけるのも美味しいですよ。ありがとうございます。あれバナナって焼いたことないかも。トースターでねオリーブオイルかけるっていうのがなんかイメージ湧かないんですけど、へーすごい。ちょっと今度やってみたいなと思います。いやたくさんのねコメントもありがとうございます。他に焼くって言ったらあるのかしら、果物ね。 パイン、リンゴは私もパッて浮かんだんですよ。で、バナナは、このコメントで初めて知りました。うん。で、よくよくこのラジオ話してて、そういえばって思い出したのがみかんよね。焼きみかん。ね、あれもね、今でも焼きみかんも食べたら美味しく思えるのかしら。他にもね、焼いた果物でおすすめがあれば教えてほしいなと思います。メロンとかね、なんかこれは絶対焼かないだろうみたいなものもね、もしかしたらこれは焼くよとかあるかもしれないですね。ちょっとだけ焼いた果物の効果をね、ご紹介していきましょう。これはね、余談でございますが、今多く話題に出ました。まずは、パイナップル。パイナップルを焼く主な効果は、まず甘みが増し、独特の香ばしさが出ることです。焼くことで水分が蒸発し、糖分が凝縮するので甘みがね、増えるそうです。結構ね、甘みが増えるっていうコメントもいただいてました。そういう理由だそうです。ただし、パイナップルに含まれるタンパク質を分解する酵素、ブロメラインの働きは加熱によりなくなってしまうので、もし消化促進やお肉を柔らかくする効果を使いたいぞっていう方は焼かずに生のまま、または加熱時間を短くして取るのがおすすめです。なのでね、お肉とかと一緒にパイナップル、生のパイナップルを漬け込んで、その後お肉焼くと柔らかくなるっていうのはね、この効果かららしいです。じゃあもしかして私が、って思ってたハンバーグ、生のハンバーグじゃない。ハンバーグに生のパイナップルをつけてるっていうのも、もしかしたらそういう効果もあるのかもしれないですね。まあ気持ち的にね、口の中もさっぱりするっていうのもあるかもしれないですが。そして、焼きリンゴの効果です。焼きリンゴには加熱によって食物繊維、ペクチンの活性が高まり、便秘改善、コレステロール低下、血糖値の急上昇を抑制する効果が期待できます。また、抗酸化作用を持つポリフェノールも豊富で、アンチエイジング効果も、この夏にはね、嬉しい効果がたくさんあります。さらに、甘みと風味が凝縮されて満足感が得られやすい。一方、柔らかくなるため消化吸収も助け、結構人気があります。とのことでした。そう考えると、アップルパイとかすごい理にかなった食べ物だなって、これをね、知って思いました。改めて、皆さんいかがでしたでしょうか。リスナーさんもね、実はありというね、驚く結果が出ました。その他にもね、焼いた果物おすすめがあるよとかありましたら、番組へのメッセージで教えてください。では今回のあっちこっちどっちは、焼いた果物ありなし、結果はありが 73% で、春樹なだのってきな的にはありでした。次回はあっちこっちどっち。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル。
ここだけの話。ここだけの話。このコーナーは、周りの人は気にしてないかもしれないけれど、自分的には気になっていることや疑問に思っていること、誰かに話すにはちょっと照れくさいこと、嬉しかったことだけど誰かに伝えたい、そんなここだけの話をするコーナーです。今回のここだけの話は、
今年も夏を乗り切った。価値観が変わった。忙しかったです。まあこのね、夏の話をしようじゃないかというね、ことでございますが、まあこの夏はね、なんだろう、エンジョイしたっていうと、なんか遊んでたみたいなんですけど、結構ね、充実した日々が続いてました。忙しかったっていうよりは、新しいことを始めた、新しい経験をしたっていうのがね、すごい多い夏だったなーって思います。まずね、一つはこちらなんですけど、メッセージもね、一個来てるので紹介していきましょう。ラジオネーム、ケイタロウさんからです。8月1日放送分で、謎だったバー回転秘話、好きこそものの上手なれ、ことわざを実践してますね。役者家業にも磨きをかけてる。充電中か。この夏一気に殻を破ろうとしとるんやね。金曜日のオールナイトは若い頃のパワーはない。残念。とね、ケタロウさんからいただいております。ありがとうございます。まずね、ちょっこちょこラジオでも話して、このねメッセージでもいただいてる通り、この夏ねバーを始めてみたんですよ。役者が見切り発車でバーを始めてみたっていうね、どうして始めてみたとか、いろんなね気持ちは前回のこの8月1日分のねラジオなんかで話してるので、よかったら聞いてみてほしいんですが、まあ、このねこのラジオでもね酒言っていてもうね聞いた人に、はるちゃん酒とアニメの話しかしてないみたいな、そんな風にね言われるような感じではあるんですけど、本当に好き好き言ってたらバーをやることになって、それも本当にね見切り発車で適当に始めたバーだったんですけど、まあ、8月自分の中でねこのぐらいの売り上げを作ろうっていう目標を立ててたんですよ。でそれがね先日達成されまして、すごい金額じゃないんですよ正直。まずはここっていうね一つの目標が達成されたのはね、ほんと良かったなと思うし、このやってみて、あ、こういうの足りないとかね、もっとここも改善していきたいなって見えた1ヶ月2ヶ月でした。で、それをさ、こう発信してると、やっぱり役者やってる子とか芸人さんとかも少しね興味を持ってくれるようになって、実際に遊びに来てくれたりとか、そのいろんなねオーナーさんともお話ししてもらって、じゃあこういうことを自分はやってみたいとか、あ、じゃあこういうステージがあるんならこういう風に使うことは可能ですかみたいに結構聞いてくれる人も増えたので、お酒イコールお芝居って直結しないかなって思ったんですけど、結構ねそういうので周りの人にも興味持ってもらえる一つのきっかけになったのはすごい良かったなって思うし、じゃあ私も一緒にこういうことだったら私もその時は出演側に行きたいですみたいなね、そんな話ができたりっていうので、そこからねいろんなことが広がっていけばいいなって思う、まあ、きっかけをくれた場所っていうと変なんですけど、これからねもっと頑張んなきゃいけないので、そういう場がね一個できたっていうのはこの夏ね本当に良かったなって思う一つです。もう一つね、新しくちょっとね挑戦って話ではないんだけど、ちょっとやってみたことがあるんですよ。皆さん電動のキックボード乗ったことありますか？都内でさ、めっちゃ今いるじゃん。めっちゃビュンビュン乗ってるじゃん、車道を。で、私車の免許持ってないから運転もしないし、まあ、自転車もねそんなに東京来てから乗ってない、ほぼ歩きか電車の二つしか使ってなかったからさ、まあ、運転してる人の気持ち正直わかんないんだけど、車の運転してる人からしたらさ、日本の何車道があってさ、歩道があって、その間がすごい狭いじゃない。で、あの隙間をピューって電動のキックボードとかさ、電動の自転車がシャシャシャシャシャっていくのって結構危ないし、まあ、言い方悪いけど邪魔なんじゃないだろうかって思ってたので、私もさ、こう歩いてて歩道でさ自転車をピューって駆け抜けてく人がいるじゃない。本当はね歩道自転車ダメって最近なってるし、かといってさ車道も狭いからっていう気持ちもわかるじゃない。怖いじゃん、横車スレスレで自転車こいでる時にこうピューって通ったら。だから歩道っていうのもさわかるんだけど、歩いてる側からしたら
で後ろからさ自転車がピューってすり抜けてく方も怖いし、歩道なのにあのチャリンチャリン鳴らされた時のさちょっとしたイラッとしたあの気持ちよって思ってたから、ぶっちゃけ電動のキックボードも否定派だったのよ。否定派だったんですけど、なんかちょっとした距離で歩くにはすごい遠い、かといって電車のこの駅と駅の間っていう微妙なラインで、なおかつさほらタクシーとかに乗るようなあれでもないしバスもないみたいな場所で、ちょっと乗ってみようと思ったので、その最大の理由が暑かったのね。もう暑いし歩けないと思って、単純に乗ってみようと思って、まずアプリをさこうね落として、でアプリ落としたらまず筆記試験じゃないんだけど、アプリで選択してテストしなきゃいけないの。こういう時はなんか二段階右折がうんぬんとかさ、なんかお酒を飲んだらとか、イヤホンをしながら乗ってはいけない丸か×かみたいなのをやる、めっちゃめんどくさと思いながらめっちゃやってたんだけど、それをねこうこなしながら、あ、免許がないって何も知らないんだなって一個衝撃を受けたの。まず二段階右折が言葉では聞いたことあるし、なんとなく意味はわかるっていうか、どういうことかはわかるけど、じゃあ自分がどうするかっていうのもわかんないし、これは丸だと思ってたことは実は×だったりとかで、自転車もね最近法律というか少し厳しくなったじゃない。だからそれのルールもさ、こうどんどんアップデートされてるから、私もしかしたらもう何も乗れないかもって思いながらアプリでね丸バツやってて、まあなんとか終わりまして、いざ乗りますってなった時にめちゃくちゃ怖かった。だってこうボタンを押して一回ね蹴るのよ、地面を。で蹴った後この、まあ、キックボードのさ板に足を前後ろで揃えて乗るわけじゃない。で自分でさ、自転車だったら自分で漕いでいるっていう実感があるけど、そういうわけじゃなく、あの指でボタン一個でさ進んだりとか減速するっていう、車とかバイクだと普通にやることをやったことがないからめちゃくちゃ怖くて、これ私車道っていうか車両が多いところだと焦げないっていうか、運転できないっていうか、なんて表現したらいいのあれはみたいな、全然できないかもしれないと思って、ちょっと練習して転ぶことなく、めちゃくちゃノロノロと、これ歩いた方が早いんじゃないかぐらいのスピードで一回乗ってみたのよ。でその次もその浮方でバーやってると、朝に終わって次始発まで待つみたいなのとか、あと一駅ぐらい進んでみようみたいな時に、その電動キックボードをもう一回乗ってみようと思って乗ってみたのね。で早朝だからさ、車の量も少ないし、ちょっと車道で練習っていうとすごい危険な言い方なんだけど、やってみようと思ったらできたのよ、乗れたのよ。で結構朝方だからさ、まだ暑くもなくて風を切る感覚が気持ちよくて、ああこれ流行るわってちょっと納得してしまったので、肯定派にはやっぱりまだなりきれないんだけど、全くの否定派じゃなくなったっていうのはね、挑戦したやってみたからこそ分かったちょっとことでした。価値観がね少し変わりましたが、どんなに乗ってもね、自分が見てるようなあのシューシューシューシュー楽に走れないね、怖いが先に来るのかな。スピード出せないから、スピード出せる人すごいなって思うし、あんな風にできたらね羨ましいなって思う。ちょっと嫉妬も込めた完全肯定派にはなってないっていうことでした。否定派じゃなくなったっていうね、っていうことですね。で一番大きい夏の思い出と言いますと、まあ江ノ島でございます。まあ、江ノ島のね東浜海岸でビーチ DJ をまあやらせていただいて、7月8月の2ヶ月間、無事にね終わることができました。あのここも今年ねちょっと自分の中で変えたっていうか、すごい変わったことではないんですけど、ちょっと変えてみようって思ったことがあって、まあ実は江ノ島で海でビーチ DJ っていうので、私は今まで自分のテンションを気持ち高めというか、ちょっとキャピキャピさせてたというか、それがね反映されてたかはちょっとわかんないんだけど、あの 海っぽいテンションで喋ろうみたいな、皆さん元気ですか、ウェイみたいな、ウェイまではいかないんだけど、なんかちょっとだけねパリピっぽい感じで喋ろうと思って、ちょっとね正直今まで無理をして喋ってたんですよ、江ノ島の DJ って。で今年はそれをちょっと一旦やめようと思って、ちょっともうちょっと落ち着いて、このね春キナダの的なみたいな喋り方っていうのかな、ちょっとどっちかというとまったりというか、そんな感じでね落ち着いて喋ってたんですよ。でそしたらなんか、まあ、自分が無理してないっていうのがまず一個あるからなのか、結構ね聞いてくれる人が多いっていうか、聞いたよとか会いに来てくれる人が増えたんですよ。でもちろんね7月8月のお誕生日企画もやっていて、プレゼント用意してますっていうのももちろんやってたので、それもあって来てくれた方っていうのも多かったんですけど、それ以外にも、あ、なんか聞きやすかったですとか、こういう話でちょっと友達と盛り上がれましたみたいに言ってもらえることが今までで一番多い1年だったなっていうのがすごいね嬉しいというか、あ、なんだろう、場所場所にもよるけど等身大って良かったんだなってふとね、ちょっとなんか肩の力が抜けた出来事でございましたなんかいろんな夏がねあって、まあ、挑戦したこと、大変だったこと、価値観が変わったことっていろいろあるんですけど、皆さんの夏はいかがでしたでしょうか。もしよければね、夏の思い出、次回のラジオの10月放送ですね、夏の思い出とこの秋に挑戦したいことをメッセージテーマにしたいなと思っておりますので、ぜひ番組宛てにここだけの話送っていただけると嬉しいです。では今回のここだけの話は、夏頑張った、大変だった、価値観が変わった、そんなお話でした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男が、まあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ。得て増えて忘れてしまう病気。
忘れないように、いつか忘れてくことさえも忘れてしまうのだけど、私はこの歌を歌って踊れますように。透明な奇跡を色づける君の声を、
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ。得て増えて忘れてしまう病気。
ミュージックゼロチャンネル、はい、お届けしてきました。9月1日放送の春キナダのってきな、いかがでしたでしょうか。お別れの時間が近づいてきました。まずは番組からのお知らせです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。 番組のアカウント ID は m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。そして私はるきなも X インスタグラムをやっております。ひらがなではるきな、句読点の丸をつけてはるきなで検索して、ぜひフォローと拡散をお願いします。では9月もまだまだ楽しいことが増えそうな予感がしておりますよ。みんなもついてきてください。また16日放送でお耳にかかりましょう。お届けしたのははるきなでした。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。